ノープスチャンネル。こんにちは、こえラボの岡田です。今回は自分と周囲を幸せにする力研究所代表の辻清さんにお話を伺いたいと思います。辻さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
まずは辻さん、自己紹介からお願いいたします。
あ、はい、私は主に研修の講師を長くやっておりまして、27の時に講師デビューしているので、今年で35年目になります。
そうなんですね。
はい。で、そのうち28年は、PHP 研究所の契約講師をしておりますので、おかげさまで松下幸之助、それなりに詳しくなりまして、
はい。
はい。それで松下幸之助のビジネスについての考え方、まあ、やはり商人道って言いますかね、商いの道を、まあ、漫画と小説でということで、はい、商売クエストという本を出しております。
書籍も出されてっていうことですね。
はい。
いや、辻さんの、研修は、どういった研修が多いんでしょうか？
はい。私の主なテーマは、一言で言うと人間力になりますが、うん、ただ、先ほどの私の屋号ですけれども、自分と周囲を幸せにする力となっておりまして、
はい。
はい。そこは人間力のことなんですけども、うん、やっぱり人間力って言うとちょっとわかりにくいので、もうちょっと方向性をつけようと思いまして、
うん、
それで自分と周囲を幸せにする力というふうになっています。うん、やっぱり社員一人一人が自分が幸せになるのはもちろんですけれども、はい、お客様だとか、同僚とか、家族とか、その周りの人なんかも幸せに同時にしていくってことが大事だと思っているので、
うん、
自分と周囲を幸せにする力を、まあ、社員に高めてもらいたい。まあ、そんな社長さんにはぴったりの、研修になると思いますね。
そうですね。やっぱりそういった自分だけじゃなくて、周囲のことまでっていうところを、うん、まあ、考えていけるような。じゃあそうすると、まあ、ある程度、若い方よりも、まあ、リーダーたちをもう育成していくっていう、そういった感じでしょうかね。
両方ありますね。リーダー中心のセミナーと、それから全社員やるセミナーとあります。
はい。
で、まずリーダーについての方から言いますと、
はい。
恩師と呼ばれる上司になるというテーマでやってるんですね。
恩師と呼ばれる。
はい。
ということですね。
まあ皆さんも多分小学校、中学校、高校一人ぐらいいるんじゃないですか。恩師と呼びたくなる先生っていうのはね。
はいはい、
でもそういう先生っていうのは、まあ数学を教えるとか英語を教えるとかだけじゃなくって、
うん、
やっぱりその自分の人生にとっていい影響を与えてくれた人、
うん、
その人がやっぱ恩師だと思うんですよね。
はい。
だからやっぱりそういう意味では、上司というのは部下に仕事を教える、ビジネスを教えるっていうのは、これ英語を教えるとかっていうのと同じですから、
はい、
それだけじゃなくって、人生のにとっていい影響を与えなさいと。
うん、
で、自分の背中で、それには自分の背中でこう、生き様とかね。
そう、
そういうのを見せることだよと、はい、いうことだと思っていて、
うん。
で、こうなってくると、恩師と呼ばれる上司になってると、そのチームってガッとこう固まるっていうかね。
はい、
一体感出ると思うし、みんながそのリーダーを慕ってるっていう形になると思うんですね。
うん、
で、そうなってくると、リーダーもですね、いつの日か定年になりますよね。
はい。
で、定年した後でもね、たまには先輩飲み行きましょうとかね、なんかちょっと相談乗ってほしいとかね、
まあ、
そういうの来ると思うんですね。
はい。
そういう関係の方が、上司にとっても部下にとっても幸せな人生じゃないかなと僕は思うんですよ。
確かにそうですね。そういうふうな慕ってるような先輩だったら、またなんかいろいろお話も伺ってみたいとか、そういった関係性って長く続きますね。
そうですよね。
うん、
だからやっぱり会社で過ごしてる人生の時間ってやっぱ多いですから、長いので、そこが豊かじゃないとしょうがないと思うんですね。
うん。なるほど。うん、そういった意味でも、リーダーたちには恩師と呼ばれるような、そういった存在
になる。そういう上司を目指してねと、それには自分の人間力だとか、まあ人徳を高めるとかね。
うん。
そういうことが大事なんだ、というので、うん、まあそういう研修で2000回以上はやってきています。
おー。なんか具体的にはそのリーダー研修の中では、どういった感じで研修を進められるんでしょうかね。
これはですね、これは全員研修でも一緒なんですけども、
はい、
とにかく、本人たちに主体的にやってもらいます。
ほう。
当然研修の主役は講師じゃないんですよね。
はい。
受講生が主役ですから、
はい。
私はいかに受講生を主役にしようかってことを考えてきて、
うん。
で、そのきっかけが実はありまして、
はい。
32、3の時だったんですけども、
はい、
その頃講師もすでに始めてましたけれども、やたら40代、50代のね、
うん、
受講生っていうかそういう研修が多かったんですよ。
はい、
しかも役職課長とか係長とかの。
はい、
で、向こうは50代とか40代でしょ、こっちは30代前半ですから、
はい、
何をこの若造がって態度当然取られるわけですよ。
うんうん、
で、僕は一応卒論もリーダーシップ論でしたし、自分の専門だと思ってたから、だから専門のことを教えるのは別に僕は抵抗なかったんですけども、
はい、
あの、向こうが抵抗あるんだってことに気づきまして。
はい。
で、これはよろしくないと、まあ、効果的じゃないと。
うん。
それには向こうが、こっちが年が若くっても関係なく楽しんで、うん、研修を受けて成果が出るというふうにならないとリピート来ないんで、
うん、
これ何とかしなきゃいけないと自分で思いまして、
はい、
そして受講生の皆さんを何とかこう主役に持っていくっていうふうにやってったんですね。
はい。
まあ、具体的にはですね、今まで自分が喋っていたことを全部資料に書いてしまって、
うん、はい、
で、それをグループの中で読み合わせをするっていうことをやったんですね。
おお、そうなんですね。はい。
そうすると、本当は私が教えてるんだけど、
うん、
自分たちで読んでやって、で、自分たちで気づいたことを話し合ったりさせるんで、
はい。
お互い同士、自分たちで学んだって形になるじゃないですか。
ああ、なるほど、
うん。うん。そういうこととか、いろんなこととかで、ゲームやったら、ゲームやワークやって、うん、じゃあそれ何に気づきましたかとかね。
うん。
気づく力大事ですよね、みたいなことを言えば、別に誰も反対しないし。
そうですね。そうか。そうすると、辻さん、まあ、年下の辻さんに教わるっていうよりも、自分たちで気づいて学んでいくっていう方が主体的に動けるっていう。
そうなんですよ。
へ
ぇ。そうすると結果的にも、反応が良かったし、
はい、
楽しかったとか、分かりやすかったとかって言われるんで。
なるほど。
こっちの方が楽じゃんとか自分でも思ったし。
はい。
で、本当にだからお膳立てをするというかね。
うん。
うん、そういう感じですかね。
じゃあそういった工夫をしながら研修も進めていらっしゃる。
そうですね、うん。そうやってきて、まあ今の年になったらね、自分より年上ってほぼいませんからね。
うん。
いいんですけど、でもやっぱり、そのスタイルの方が主体性を引き出せるので、はい、いいなと思ってます。
うん、これは、もう一つあった全社員。
あ、これも同じですね。
同じの感じ。
全社員研修でも同じですね。
おー。これ特に、
はい。全社員の時は、はい、特に若手が多い時には、
はい、
必ず学ぶ力について必ず初めの2時間ぐらいやります。
おお、学ぶ力ですか。
はい。自分の教育者研修は自分だよっていうのは、ある程度年齢がいった人はわかると思うんですけども、うんうん、なかなか若手はそう思ってないですよね。
はい。
で、ある時にですね、自分、皆さんの教育担当は誰ですかっていうのをですね、うん、3回ぐらいの、3回か4回かの研修で、
うん、
83人に聞いたことがあります。
おお、はい。
で、一番多かったのが、やっぱり、上司から親、
ああ
、若手は親って言ったのいましたね、
はい。
上司先輩が圧倒的に多かったです。ほとんどそうです。
うんうんうん、
それで自分自身ですって答えたのが83人中3人だったんですよ。
そうなんですね。
で、しかも全員が50代だったんですね。
はい、ああ、そうですね。
はい、だからまあ50代になれば誰も教えてくれないねっていうのもあるかもわかんないけど、
はい、
やっぱ50代ぐらいになればやっぱり自分で自分を磨かなきゃっていうのは当然わかるじゃないですか。
うんうん、はい。
だからまずここからやんなきゃいけないんだなと思ったんですね。
ああ、なるほど。
だから自分の教育責任は自分自身なんだよっていうことを一番初めにやって、
うん、
それで気づく力を自分で気づく気になって気づいて学んでいかなかったら成長しないよと、
うん、
いうことをですね、まあそのある資料があるんですけども、うん、自分の教育責任は自分自身っていう資料があるんですけど、これ3年かかって作りましたね。
おお、そうなんですね。
A4 1枚なんですけども。
はい。
要は、自分の教育責任者は自分自身なんだよって私がこう説明して反応を見て、それをメモしてっていうことを繰り返し繰り返し3年間やって、やっと1枚の凝縮した1枚ができた。
なるほど。じゃあそれ。
だから15項目ですね。
うんうんうん。
あるんですけども、そういうのをやっぱり初めにやってもらって、そうすると、そうか自分でやんなきゃダメだなと。
うん。
自分で自分を磨かなきゃダメだなっていうことに気づいてくる。
うん、
で、ちょっと、まあ、面白いのが、100円ショップってあるじゃないですか。
はい。
100円ショップでおもちゃ売ってるんですよね。
はい。
で、100円ショップのおもちゃを買ってきて、まあ、大体5人とか、今だとコロナ禍4人ぐらいですけども、うん、で、まあ、一班作りますよね。
はい。
まあ、5グループとか4グループできるじゃないですか。で、それぞれのグループに、そのおもちゃ1個ずつ置くわけですよ。
うんうん。
で、じゃあ5分ぐらい遊んでくれって言うんですね。
はい。
で、遊びましたと。で、遊んだら、じゃあ今のおもちゃで遊んだ5分間のことから、経験から、仕事と人生の教訓を導き出してくれってやる。その初めはね、とかなるんですけども、
う
ん、だってこのおもちゃだったらこんなことが学べるでしょとかね、 いくつかこうヒントを言うわけですよね。
はい。
そうすると、ああ、そういうことねっていう形でみんなでこう、自分でまず考えて、で、出し合ったりすると、うんうん、多い時だとね、15個ぐらい出るんですよ。
へえ、そうなんですね。
たった、ね、100円ショップのおもちゃで5分遊んだだけで、人生や、仕事の教訓が15個出るんですよ。すごくないですか、これ。
すごいですね、
うん。でね、たった5分でね、15個皆さん出ました。すごいですと。
はい。
これ一日仕事してたら何個出るんでしょうねってやるわけですよね。そうしたらお客さんとの対応、上司との対応、ないろんな中で気づきあるはずですよね。
はい。
そういう気づきをメモしておいててね、一日終わった時に自分の今日の学びっていうのを整理するだけで、全然違う人生ですよね。
そうですね。いや、そこの気づきって本当に大きいんですね。
大きいです。やっぱ自ら気づくってことは大きいし、はい、そして気づきは、お互いの気づきってイコール同じじゃないから。
うん。うん。
また違った気づきを、得ていくっていうのが、またいいですよね。
そうですね。
これはね、事例を出して言います。
うん。うん。
実は私、娘と家内と3人家族なんですけども、
はい。
3人で、ライオンキングを見に行ったことがあります。
はい。
ね、劇団四季のライオンキング見に行って、そして、まあ3人で並んでみてですね、まあ終わってから夕飯食べに行くわけですよ。
うん。
で、その時にどうだったって話が当然出ます。
はい。
そしたら娘はね、こう言いました。ダンスがすごかった。
うん。
言ったんですね。で、家内はね、歌が上手だったって言ったわけですね。で、僕は舞台の衣装デザインと演出が面白かったって言ったんですよ。
はい。
そうすると同じものを並んで見ているのに、うん、違ったことにフォーカスがいってるわけですよね。
そうですね。
うん。で、違った気づきがそれぞれあるわけでしょ。
ああ。
それで歌が上手かったとか、ダンスがすごかったって聞けば、あ、そりゃそうだったねって、もう一回僕は、そういえばってなんか思い出すわけですよね。
うん、うん、うん。
と、同じことが今日の研修でもありますよって言うんですよ。
なるほど。じゃあ、そうやって研修で皆さんと一緒に学ぶことによっても気づきがさらに増えていく。
そうです、そうです。だから、4人のグループだったら、自分の気づきだけじゃなくて、4倍気づきってことですよ。
うん、うん、うん。
で、そっちの方がいい1日でしょっていう話ですね。
なるほど。いや、今日のお話を聞いて、辻さんの研修、すごく興味あるなという方もいらっしゃると思いますので、ぜひね、ウェブサイトとかでも、リンクを貼っておりますので、そこからチェックいただければなというふうに思います。本日は、自分と周囲を幸せにする力研究所代表の辻清さんにお話を伺いました。辻さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。